入眠夜話。私たちの体には目につくもの、つかないものを含めてたくさんの毛が生えています。この地球上に生きる他の哺乳類と比べると、それはだいぶ少ないように見えますが、それだけに今も残っている体毛にはきっと大事な役割があるはずです。というわけで、今宵の夜話は、そこにその毛がある理由。まずは毛に関する基本からお話を始めましょう。普段からヘアケアなどの広告は頻繁に目にしますから、こういった用語も聞きなじみがあるかもしれません。毛の根元、地肌の中に埋もれて見えない部分を毛根。地肌から出ていて目に見える部分を毛管と呼びます。毛を樹木に例えた呼び方ですね。根っこと幹です。そして毛根の一番奥にある丸い部分を毛球と呼びます。野球の球の字です。この毛球の中で毛母細胞が増殖、分裂を繰り返し、ぐいぐいと上に押し出されていって、地肌から外に出たものが毛管、つまり毛です。ちなみに俗に言う永久脱毛は、この毛穴の奥の毛球部分を破壊することで細胞分裂を起こさないようにするものです。この上に押し出された細胞は、爪などと同じようにすでに死んだ細胞です。神経も通っていませんから、切っても痛くないわけです。引っ張ると痛いのは生きている毛球の部分です。もし毛が生きた細胞ならば、傷ついたり傷んだりしても、CM の比喩的表現のように蘇ることは可能かもしれませんが、すでに死んでいますから、実際には何をしようと本来の意味では蘇りはしません。当然呼吸などしていませんし、自己修復機能もありません。根元から次々とすでに死んだ細胞が押し出されてくるだけです。ですから毛、ここで言う毛管へのケアは、あくまで物体に対して行うという意識を持つのが正解かもしれません。また、恐怖のあまり一晩で髪が真っ白になったというのも、実際には起こり得ない話ということになります。頭の毛、つまり髪の毛に関して言えば、だいたい1日に 0.3 から 0.4 ミリ程度、1ヶ月あたり1センチほどが押し出されてきます。つまり伸びます。そして髪の毛はホルモンの影響を受けますから、男女では髪の寿命が違います。 一本の頭髪の寿命は男性は3から4年、女性は5から6年だと言われています。毛の生え変わりには周期があって、健康な髪は成長期や退行期といった周期を経て、寿命を迎えると抜けやすくなり、外部からの刺激がなくとも、やがて同じ毛穴の奥から新しい毛が生えてくると押し出されて抜けていきます。先ほどもお話ししたように、髪の毛はその周期が女性で6年ほどですから、1ヶ月1センチで単純計算すれば、1年で12センチ、6年で72センチということになります。ですから理屈では髪の毛は70センチ程度までしか伸びず、その後抜けてしまうはずなのですが、時々ギネスブックに載るような何メートルもの髪を持つ方もいます。これは極端な例ですが、伸びる速度や寿命には個人差があるということでしょう。美容室に行って、伸びた分だけ切ってほしいと伝えると、よほど記憶力のいい美容師さん以外は、おそらく前回来店した日から逆算した長さを切ることになるでしょうから。それでどうもしっくりこないという方は、自分の髪の成長速度を自分で知って管理するか、ちょうどいい髪の長さの画像などを残しておくのがいいかもしれません。髪の毛以外の体毛の寿命はだいたい数ヶ月。陰毛だけはやや長く、1年から2年が平均のようです。つまり、それぞれの体毛の長さは、その伸びる速度と寿命によって、程よい長さに保たれているというわけです。ですから、仮に頭髪を切らずに伸ばしっぱなしにしても、男性は女性に比べて髪は短いままでしょうし、鼻毛や脇毛が30センチにもなって、もういろいろ困ってる、といったことは普通は起こり得ません。ただ時々、眉毛がとても長いおじいさんを見かけることがあります。おばあさんはあまり見ないことからもわかるように、これは男性ホルモンと加齢による毛の周期の乱れから来るもののようです。早い方だと40、50代にはこういった症状が現れることがあるそうですから、気になりだしたら男性も眉毛のお手入れが必要かもしれません。女性の皆さんはご存知だと思いますが、眉用のシェーバーも市販されています。髪が黒くなるのは、毛球の中にあるメラノサイトという細胞が作り出すメラニン色素によるものです。このメラノサイトの働きが何らかの理由で低下すると、いわゆる白髪になります。メラノサイトの働きが低下する原因は、実はよくわかっていないのですが、それが一時的である場合は、いずれ再び働き出します。一本の髪に色の濃淡ができることがあるのはこのためです。また、ほくろに生える毛が太くしっかりしているのも、このメラニンが活発に生成されている箇所だからなのだそうです。なおほくろは皮膚の表面にできた腫瘍ですが、 悪性のものには毛が生えにくいそうですから、毛が生えているほくろはどちらかといえば良いほくろと言えるそうです。さて、おそらく皆さんもご存知かと思いますが、体毛の主な役割は体温を逃さず保つこと、外からの衝撃を和らげることだと考えられています。他にも皮膚よりも先に何かに触れたことを感じ取る感覚器官としての役割や、まつげや鼻毛などフィルターとしての役割もあるでしょう。確かに私たち人の体には毛が生えています。しかしそれは主に頭や生殖器、脇の下など体の特定の箇所に集中していて、それ以外の場所は一見ほぼ無毛か、あっても申し訳程度のものです。その部分には犬や猫など他の哺乳類のように十分な毛量による保温機能があるとは到底考えられません。人にはなぜこんなにも毛が生えていないのでしょう。哺乳類で一見してこんなにも毛がなくツルツルしているのは、人以外ではイルカやクジラぐらいでしょうか。こういった水中に生きる哺乳類に毛が少ない理由は、これは想像がつきますよね。水中を泳ぐ際の抵抗を少なくするためです。しかし人にその必要はありません。ではちょっと条件を緩くして、人ほどツルツルではなくとも体毛が少なめの哺乳類は、と考えると、いくらかは思い浮かびます。ゾウやサイ、カバなど暑い地域に生きる哺乳類たちです。彼らはむしろ体温を発散しなければなりませんから、毛はない方がいいわけです。どうやら人はこちらの系統に属するのではないかという説があります。アフリカの地に誕生した私たち人の祖先は、猿と同じように、もともとは森で生活していましたが、やがてサバンナに出ます。その理由は定かではありませんが、そこで活動するのに重要なのは、やはり保温より放熱だったのでしょう。人はそこで体毛のほとんどを脱ぎ去り、さらに水分の多い汗をかくことで体温の上昇を抑えるのに便利な体に進化していったのだと考えられています。また、シラミやノミといった寄生虫は体毛の中に住み着きますから、これらから身を守るためだという説もあります。その後、人はアフリカ大陸から出て世界各地に広がっていくわけですが、寒い地域では他の動物の毛皮を身にまとうことで保温することができましたから、改めて体毛を生やす必要はなかったのでしょう。夏嫌いの現代日本人の言うところの、冬は着ればいいけれど夏はこれ以上脱げないを字で言っていたわけです。私たちの祖先であるホモサピエンスがアフリカで体毛を脱ぎ去るのにかけた時間ほど、寒冷地へと進出してから現代までの時間が長くはない ということもあるかもしれませんが、もっとも毛は見えにくくなっただけで、産毛のように細く短くなり目立たなくなった毛は現在でもたくさん生えています。毛穴の数自体は現代人も私たちの祖先もあまり変わらないそうです。毛穴からは汗や体の表面を守るための油分が分泌されていますから、これらの機能を維持する必要はあるのでしょう。また寒い時や驚いた時などに、いわゆる鳥肌が立つ状態になりますが、これは体毛を立てるためです。寒い時には毛を立てることで暖かい空気をより多く保持することができますし、驚いた時に毛を立てるのは猫などが逆立てるのと同じで、自分を大きく見せる効果を狙ったものです。さて、こうして私たち人がほとんどの体毛を脱ぎ捨てた結果、大きく濃く残ったのは頭髪、脇と股間、つまり生殖器周辺、そして男性の口ひげのみとなりました。頭が人体における最重要器官であることはご存知の通りですから、ここに毛が残ったのは納得のいくところ。人が二足歩行をするようになってから、頭は体のてっぺんにありますから、太陽の光、つまり熱や紫外線を遮るために頭髪は必要不可欠です。また今後、口呼吸に関する夜話で改めてお話しさせていただく予定ですが、鼻から吸った空気は肺に届く前に脳のすぐ下に当たることで常に脳を冷やしています。それほど私たちの体は熱から脳を守ることに気を配った作りになっているのです。また二足歩行により、頭以外は以前よりも日に当たらなくなったため体毛が必要なくなったと考える研究者もいるようです。脇や股間の毛はそれぞれ腕と足という頻繁に動く場所の根元ですから、主に摩擦を軽減するためのものだと考えられています。またこれは脇の毛を処理している方なら実感しているかもしれませんが、汗をかきやすい場所でもありますから、皮膚と皮膚の間に空間を作り出して、それを蒸発しやすくする効果もあります。さらに、これも有名なお話ではありますが、汗が出てくる汗腺からは異性を引きつけるフェロモンが分泌されています。脇の下は汗をたくさんかくということは、このフェロモンも多く分泌されているということになります。脇の毛はこのフェロモンと体臭をその身にまとい保持することで異性にアピールする効果もあるわけです。フェロモンは基本的に無臭ですが、異性のフェロモンの匂いは感じられるとも言います。フェロモン香水なるものも市販されているようですが、効果あるんでしょうか。さて、これから 本格的な夏がやってくるという時期になると、街中やネット上でも目立つのがエステの広告ですが、特に男性女性問わず、ムダ毛処理のものが目立つようになります。人間にとって本来は自然なのが一番なのでしょうが、そうは言っても頭髪を整えずボサボサのまま、あるいは成長著しい鼻毛をそのままにして人前に出るのは、現代社会では大きなリスクを伴う行為でしょう。かくして私たち現代人は、相手に不快感を与えない程度の最低限の清潔感を保つために、日々体毛の処理に勤しむことになります。しかし軽々しく、ムダ毛などと言いますが、果たして無駄な毛など存在するのでしょうか。例えば、主に男性の頬や口の周りに生えるヒゲはどうでしょう。その存在理由は何でしょうか。今も濃く残る他の体毛には、ここまでお話ししてきたように、比較的はっきりした残っている理由があります。しかし、男性の口ひげだけは、一見それがないのです。何より、それが濃く生えるのは、成人男性だけです。体の保護が目的であれば、子供や女性にも必要でしょう。というわけで、導き出された答えはズバリ。男性の口ひげは、セックスアピールのためだけに残っている。つまり、ライオンのたてがみがオスにしかない。あるいは、クジャクの羽がゴージャスなのはオスだけ。なのと同じだというわけです。オランウータンなどの霊長類の研究でも、口ひげは集団の中で権力を誇示したり、メスを引きつけたりするのに役立っているのが確認されたといいます。もっとも最近の日本では、ひげの女性受けは必ずしも良くないようですが、これもおそらく、場合によりけりでしょう。以前の湯話で、モテる顔と美人のデメリットのお話をしましたが、その中にこんなお話がありました。普段は女性に好まれるのが中性的な、いわゆるジャニーズ系の男性でも、排卵期など、女性が性的に興奮状態にあるときは、より男性的な特徴が強い顔が魅力的に見える。これに口ひげの有無も当てはまるでしょう。また、同性に対する効果としては、猿と同じように、ひげは集団の中で権力を誇示するのに役立っていると考えられています。私たちの周りにも、偉くなってひげを生やし出したという方はちらほらいますよね。これは女性がキラキラしたネイルをするのに近いのかもしれません。これも現在のところあくまで一般にですが、男性受けは悪いものです。つまり、意識してのことではないにせよ、同性同士の牽制と言いますか、嫌な言い方をすればマウンティングのためなのかもしれません。 ですから男性がひげを生やすと、そのコミュニティでは本能的に緊張感が生まれる可能性があります。例えば、部下が突然ひげを蓄え出したら、その上司は無意識のうちに、その部下を自分の地位を脅かす存在として警戒し、不快感を覚えるかもしれませんし、可能ならば排除しようとするかもしれません。というわけで、男性も女性もいろんな意味で口ひげには要注意です。さて、口ひげにも関係してくるのですが、実は髪の毛の重要な役割にはもう一つ大きなものがあります。体内の有害物質の排出、いわゆるデトックスです。私たちは地球上に存在するミネラルを体内に取り込んで、体調を整えています。体内では作り出すことのできないミネラル、例えばカルシウムや亜鉛、鉄などを食物と一緒に摂取することで生きているのです。これらは必須ミネラルと呼ばれますが、これらに対し有害ミネラルと呼ばれるものも存在します。すなわちアルミニウムや水銀、ヒ素などで、その名の通り体内に蓄積されることで体に悪い影響をもたらす、人体にとっては有害な物質です。これら有害ミネラルは、普段の食生活でも少しずつですが、私たちの体内に入り込んできます。例えばアルミニウムは、アルミホイルやアルミ缶などに使われていますし、水銀は主に魚介類を食べることで、その体内に蓄積されたものを摂取することになります。ヒ素はひじきなどの海藻類からの摂取が多いようです。工場の排水などにより、高濃度の有害ミネラルが体内に蓄積すると、重大な健康被害を引き起こします。有名なところでは、水銀による水俣病やカドミウムによる痛い病があります。また、これは公害ではありませんが、和歌山の俗に言う毒物入りカレー事件で、ヒ素が使われたことを記憶している方も多いでしょう。これら有害ミネラルは、微量が体内に取り込まれても、通常は体に悪い影響を及ぼす前に排出されますから。例えば、日常的にアルミ缶入りのビールを飲むといった程度では問題ありませんが、もちろん体の外に排出する必要はあります。その排出先が、便や尿、そして頭髪なのです。排出量としては尿などの方が多いのですが、頭髪に排出された有害ミネラルの濃度、つまり濃さは、それ以外と比較して100倍以上と非常に高くなっています。髪の毛はその排出されたミネラルを含みながら毎日少しずつ伸びていきます。ですから後でこれを調べることで、言うなれば排出有害ミネラルの履歴書として頭髪を利用することができます。この履歴書は現在、法医学、例えば麻薬捜査などでも使われています。芸能人などが麻薬使用の容疑で逮捕されると、 尿や毛髪を検査されたと報じられますが、つまりはこれを確認しているわけです。また、歴史的に有名なのがナポレオン毒殺説です。ナポレオンの頭髪から現代人の100倍以上のヒ素が検出されたことから、ナポレオンはヒ素により毒殺されたのではないかという説です。髪の毛を科学的に分析した結果ですから、しばらくの間は通説となっていたのですが、近年の研究でナポレオンと同じ時代に生きた最初の妻ジョセフィーヌや2番目の妻マリー・ルイーズ、そして息子のナポレオン2世などの遺髪を調べたところ、ナポレオンと同程度の濃度でヒ素が検出されたそうです。つまり、200年ほど前のナポレオンと似たような生活をしていた人々は、現代人よりも多くのヒ素を摂取しながら生きていたと考えられ、ナポレオンが特別ではなかったと結論付けられたのです。どうも当時はワインの樽を洗うのにヒ素を使っていたらしく、そのせいで体内のヒ素濃度が高かったのではと考えられています。今では当時の発表通り、ナポレオンの死因は胃がんだったと考えられています。さて、話がそれてしまいました。というわけで、頭髪は解毒、つまりデトックスにはなくてはならないものなのですが、では、もしも男性ホルモンの影響により、頭髪が薄くなってきたらどうでしょう。有害ミネラルの排出が滞るという可能性はないでしょうか。そこで活躍するのがヒゲです。一般に髪が薄くなるとヒゲが濃くなるというのはこのためだと考えられています。ヒゲなんかいいから髪を何とかしてほしい。という思いはおそらく現代に生きる多くの男性の共通する願いだと思うのですが、有害ミネラルが蓄積されるよりははるかにマシだと考えるより仕方がないようです。なお、今さらですが、ワカメには特に髪に良いと言えるほどの効果は期待できないようです。もちろんヨウ素など髪に良いとされる成分は含まれていますが、その必要量は普通に食事をとっていれば摂取できるほどの微量なのだそうです。それよりもバランスの良い、刺激の少ない健康的な食事を心がける方が現実的と言えそうですね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。